一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとのお作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、誉れある御子はパンを裂く御姿のうちにご自身を弟子たちに示されました。御恵みによって私たちの信仰の目が開かれ、贖いのすべての御業のうちに主を見出すことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉の一人中面の購読詩編をご覧ください。詩編98編、新しい歌を主に向かって歌え。右の見て聖なる身腕によって、主は救いを示し、イスラエルの家に対する地の果てまで全ての人は、全地を主に向かって喜びの叫びを上げよう。ことに合わせて褒め歌え。ラッパを吹き角笛を響かせて、 とどろけ、海とそこに満ちるもの。主よ、よ、手を打ち鳴らし、主は来られる、地を裁くために。主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。全能の神、天の父よ、なんと大きいでしょうあなたの慈しみは。あなたを恐れる者のために慈しみを蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子らの目の前でそれを備えておられます。あなたの恐れが私たちの知恵と分別となり、私たちは迷わず生きることができます。すべての人の時はあなたの御手の中にあります。ゆえに私たちはあらゆる困難にあっても気を落とさず、命の言葉に耳を傾けて生きられます。感謝いたします。今日も御子を復活させられましたあなたの御業を喜びと望みとして生きる者たち、あなたの国、あなたの義を 心から愛している者たちの心を強め励ましてください。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いている者を生き返らせ、よみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、新しい年度の歩みが許され、あなたの恵みにいつでも謙虚な心を失わず生きたいと願います。預言者たちから人たち、またあなたの御子も聞けイスラエルよと語られてきました。人はパンだけで生きるものではなく、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであると教えられました。私たちは何よりもあなたの御言葉に聞く耳を開き、この一年も過ごしたいと願います。あなたに聞き従いたいと願う教会の歩みを確かなものとしてくださいますように。あなたの教えがいかに力強く人を命に満ち溢れさせるものであるか、一人一人またそれぞれの家庭が日々体験し、あなたの御名を深く知る時としてくださいますように。敬愛する田畑浩二家がこの地上での許された時を終えました。時を共にしたことを思い起こしつつ、悲しい思いでいる兄弟姉妹、特にご家族に、最初の教会にあなたからの平安をお与えくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御名を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を2箇所お読みいたします。はじめに創世記第12章1節から8節まで、失礼しました、創世記第12章1節から7節まで、旧約聖書15ページ上の段をご覧ください。創世記第12章1節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源に、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳だった。アブラムは 妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共に、カナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖女、モレのカシノキまで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。新約聖書ヘブライ人への手紙第11章8節から16節まで、新約聖書415ページ上の段です。ヘブライ人への手紙第11章8節。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都を待望したからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに、子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。
今週の土曜日4月の25日ですが、この日は私たちの教会の創立の日です。創立記念日ということになりますが、私たちの教会ではあまりこの日を大きな祝いの日として守ってきませんでした。教会総会で承認されます年間の行事予定の中にも特別に創立記念日という日は記されておりません。行事という点から申しますと、毎年11月に祝っております教会記念日の方が重んじられてきたと思います。で、教会記念日は創立の日ではなくて第2回のバザーの日を記念するものです。そこで経験したことが教会の信仰の糧に礎になっているという理解から、その日を教会記念日として祝っているわけです。そういうこともあって創立記念の日を特別に守ることをしてこなかったということも言えると思います。 しかしながら創立の日というのは私たちの教会が生まれた日でありますから大事な日です。全くこの日に触れないというのもおかしなことであろうと思いますし、特に今の教会の状況の中ではそれが必要ではないかとも思いますので、今日はそういう点からお話をしたいと思います。で、大事なことは教会が生まれるというのは神様の業だということです。もちろん具体的には人が動くのです。私たちの教会で言えば佐伯健という牧師が五反田で開拓伝道を始めたというのが教会の歴史の始まりです。その最初の礼拝が1935年4月25日に行われました。ですからその日が教会の創立の日になるわけですが、しかしそれは人間が頑張って何かを始めたということではありません。初代の牧師であった佐伯健という方は日本キリスト教団の創立にも関わった方で、日本のキリスト教会の中でも指導的な役割を果たした方です。その方が日本の救いのために伝道を始めたわけですが、しかしそういうことが問題なのではない。神様がこの地に教会を建てて、ここに住む人たちに福音を述べ伝えて、彼らを救いに入れる働きを始めようと決心をなさったのです。神様が決心なさった。その決心を実行するために神様が佐伯健という牧師をお召しになった。そこを見逃してはならない。そしてその神様の御心は今も続いているんです。この地に教会を建てて、ここに住む人たちに福音を述べ伝えて、彼らを救いに入れようとされる神様の御心は今も続いています。その御心に従って私たちも福音を述べ伝える働きを続けています。ですから教会創立の出来事は遠い昔の話ではありません。その人、今の私たちとはつながっているのです。そういうふうに取らなければ、創立記念日を覚えることにあまり意味はないと思います。単に昔のことを思い起こすというのではない。今でも続いている神様のお働きを思い起こす。で、その中に私たちの教会も用いられているということを心に刻むのです。今、月に一度、水曜日の午前中にシオンの会という会が行われておりまして、毎回20名ほどの方が参加していらっしゃいますが、そこで鎌倉雪の下教会の川崎光平牧師の書かれた使徒言行録を読もうという本の読書会をしています。とても面白い本です。生まれたばかりの教会がどのような伝道の働きをして信仰者の群れとして成長していったのか、そのことを川崎牧師が丁寧に解き明かしてくださっています。それを読んでいると心がワクワクしてきます。で、その中で改めて教えられたことですが、初代教会の伝道というのは指導者や教会員が頑張ってどんどん働きを広げていったのではない。初めのうち教会はユダヤ人だけにしか伝道していませんでした。仲間内だけにキリストを伝えていて、ユダヤ人以外の異邦人と呼ばれる人たちには伝えなかったのです。マルコによる福音書では復活をなさった主イエスが弟子たちに対して全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、そう命じられたと書いてありますし、マタイによる福音書では全ての民を私の弟子にしなさいと言われたと書いてあります。全世界にとか全ての民をと言われているのに弟子たちはそうしなかったのです。それには理由がありまして、 ユダヤ人は長い間神様を信じていない異邦人と交わることを禁じられていたんです。もう何百年もそういう生活を続けてきたんです。ですから主イエスが命じておられるのにそれができなかった。でその壁を打ち破ってくださったのは神様です。人間ではない。神様が先に出来事を起こされた。一人のローマの兵隊に命じて、主イエスの弟子のペトロを呼んで話を聞きなさいと、そう促された。そこで初めて弟子のペトロがローマ人に福音を語った。伝道は人間がすることだと思いかもしれませんし、そう見えるかもしれませんが、本当は神様が進めていらっしゃる技なんです。世界中の人々を救いたいと願っていらっしゃるのは神様です。その願いに従って、神様が世界中に教会をお建てになりました。そして私たちの教会もその一つです。そのことを忘れることはできません。私たちが今住んでいる、また今礼拝をしているこの地域に住んでいる人たちを救いに入れたいと本当に願っていらっしゃるのは神様です。その願いに従ってこの教会が建てられ、私たちが加えられて伝道の働きをしている。で、今回この説教の準備をしながら、気がついたことがあるんですが、これまで私たちの教会が創立記念日を大々的に祝うことをしないで、むしろ第2回のバザーの出来事を祝ってきたのは佐伯牧師が意図されたことではないかということです。創立記念日を祝えばどうしても自分のことが取り上げられるし、自分の働きのことが前面に出される。で、佐伯牧師はそのことを願わなかったんじゃないでしょうか。自分のことじゃない、自分がどういう指導者だったか、どういう牧師だったかなどということはどうでもいいんだ。そうじゃなくて神様の働きを語ってもらいたい。神様が私たちの教会を通してなさったことを語ってもらいたい、そういう願いがあったんじゃないか。そう思った。そしてそのことは誠に佐伯健という方にふさわしいことだと改めて思ったのです。そうは言いましても、皆さんの中にはこの教会がどのようにして始まったかということをご存じない方もいらっしゃると思いますので、これは佐伯牧師の意図に反することかもしれませんが、短くこの教会の歴史の初めの部分をご紹介したいというふうに思います。で、今はどういうふうになっているのか分かりませんが、以前は教会員名簿というものがありまして、そこに私たちの教会の歴史が載っておりました。その最初に書かれているのは1935年4月25日佐伯健牧師は6年間牧した日本キリスト教会新潟教会、現在の日本キリスト教団東中通り教会を辞任し、品川区五反田5-57に借家をして開拓伝道を開始したという出来事です。これが今から91年前に行われた私たちの教会の最初の礼拝であります。で、佐伯牧師は1993年、今から33年前にこの世を去っていらっしゃいますが、戦中から戦後にかけて日本のキリスト教会の中で指導的な役割を果たされた牧師の一人です。で、出身は兵庫県薮郡というところで、造り酒屋の息子としてお生まれになったと聞いています。熊本の第五高等学校に進まれて、そこでキリスト教の信仰に出会い洗礼を受けになりました。熊本は横浜、札幌と並んで日本のプロテスタント教会発祥の地の一つです。 熊本バンドと呼ばれるキリスト者たちの集まりがあったところです。そこで信仰を得られた。そこから東京帝国大学の法学部に進み、卒業後は横浜正金銀行にお勤めになりました。ところがそこのシンガポール支店に在任中に神様の召命をお受けになった。この時のことを佐々木牧師がご自分の口で語っていらっしゃいますが、神様に手を引っ張られて腕がちぎれるんではないかと思うほどだったと、そう語っていらっしゃるようです。彼の中で本当に大きな戦いがあったということが伺える話だと思います。で、最後に最終的に神様の召命をお受けになって、そして銀行を辞めて今の東京神学大学の前身にあたります東京神学社というところに入学をなさって、そこで牧師になる勉強をなさった。で、そこを卒業なさって1929年から6年間新潟で伝道をされました。その後東京での伝道を志して家族とともに五反田に移り住み、そこで開拓伝道を始めになったのです。で、新潟を出て東京での伝道を志したその理由は、日本全体の伝道、ひいては世界宣教を視野に入れていたからだと言われています。非常にスケールの大きい方で、大きいビジョンを持って伝道を始めになったわけです。で、私がこの話の中で心を動かされましたのは、この時佐伯牧師と一緒に新潟から東京に移ってきた信徒が何人もいたということなんです。で、この人たちは当然のことですが、住むところも変えて職業も変えて開拓伝道する牧師を支えようと家族と一緒に東京に移ってきた。で、そういう信徒がいたんだということを忘れることはできないと思います。で、そういう人たちと家族や友人、近隣の人々を加えて約20名の人たちと最初の礼拝を行いました。それが1935年4月25日です。で、この教会はその後60数名の教会を抱えるまでに成長するんですが、残念ながら戦争中にアメリカ軍の爆撃を受けて消失をいたしました。そのために本当に残念なことなんですが、この当時の教会の記録はすべて失われてしまっています。その3ヶ月後、戦争が終わりまして、次の年に今私たちが礼拝しているこの場所で離散していた信徒たちも集まって、再び伝道が始められて今日に至っているわけです。で、ここにいらっしゃる方々の中には生前の佐伯牧師をご存知の方はごく少数だと思いますが、私は信徒の時代まだ20代でしたが、毎週水曜日に行われていた入門講座という集まりに出席をして、佐伯牧師から信仰の指導を受けました。なかなか厳しい方で、ある時私が質問した。で、聖書の中にローマ皇帝に税金を納めてよいかと問われた主イエスが、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとお答えになって、それを聞いた人たちが驚嘆したと書いてあるんですが、どうして驚嘆したんでしょうかと質問をした。そうしましたら佐伯牧師はわはははと大声で笑い出されて、それからイエス様はユーモアが理解される方でしたからね、そういうくだらない質問には答えられない、自分で考えなさい、そう言われました。結局何も答えていただけなかった。あまり幼稚な質問だったもんですからね、 答えようと思われなかったようです。でこの佐伯牧師が何度も言われた言葉の一つに、実会の中にあなたの父母を病という戒めがあるけれども、それは教会の伝統を大事にしなさいという意味だということです。私たちは誰でもいきなり今の自分になっているわけではない。父母を通してこの世に生を受けたものでありますし、その世話を受けながら成長してきたものです。だから父母を敬いなさいとこう言われる。しかしユダヤ人にとって両親は何よりもまず神様を教えてくれる存在ですね。両親の言葉を通して神様が自分たちに何をしてくださったかということを知る。そして両親の祈る姿を通して祈りを覚える。その生活の在り方を通して信仰生活を身につけていく。そういうふうに神様を教えてくださった存在としての親がいる。そのことを忘れてはならない。親のしてきたことが最善だとは必ずしも言えないし、時には間違ったことがあったかもしれないと。しかしながら自分がこの世に生を受け、何よりも神の民の一人として生きるようになるために神様に用いられた存在として親を敬えと神様を命じていらっしゃる。でそれは個人の話なんですが、同じように教会にも生まれた時があった。幼い子供のような時代もありました。そういう中で先輩の牧師たちの指導を受けながら成長してきた。そういう中で教会の歩みの方向が伝統として形成されてもきました。先輩の信仰者たちの歩みが完全だったとそうは言えません。伝統として受け継がれてきたことの中にも、もう今の時代にはふさわしくないというものもあるに違いありません。そういうものは変更しなければならない。しかしそういうものを生み出し大切に守ってきた、その人たちに対する尊敬の思いを失ってはならない。佐伯牧師が言いたかったのはそういうことであろうというふうに思います。これは私たちがあなたの父母を敬え、父母を敬えという戒めを聞くたびに心に思い起こすべきことであろうと思います。でそのように私たちの先人たちの歩みを心に留めながら、今日私たちが目を向けたいと思いますのは、私たちの信仰の父と呼ばれるアブラハムの歩みであります。で私たちの教会の歩みが佐伯謙という一人の牧師から始まったのと同じように、この世界を救うという神様の救いの技もまた、アブラハムという一人の老人に神様が言葉をかけられるということから始まっています。先ほど指揮者に読んでいただいた創世記第12章は、その出来事を報じています。主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。これがこの時まだアブラムと呼ばれていたアブラハムに与えられた神様の言葉です。で彼はこの言葉に従って住んでいた町を離れて、旅に出たわけです。でだいぶ前のことですが、教会学校の教師会に出ておりましたときに、ある教師がこの箇所について生徒から質問を受けて、どう答えてよいかわからなかったという話をしたことがあります。でその質問というのは、一体どうやって神様の言葉がアブラハムに聞こえたのかというのだそうです。教会学校の子どもたちというのは時々こういう質問をして教師を困らせるのですが、でも私は思うんですが、こういう質問というのは私たちにとって大事なものじゃないでしょうか。一体私たちはどのようにして神様の言葉を聞くのかということです。もちろんその時何が アブラハムに起こったのか、ここに書かれている以上のことは分かりません。どうやって神様の言葉がアブラハムに聞こえてきたのか、どうしてそれが神様の言葉だと分かったのか、聖書は何も説明をしてはいない。先ほど佐伯健牧師がシンガポールにいたときに神様の証明を受けたと申しましたが、どういう形で言葉が聞こえてきたのかは語っていない。でもそれがどういう機会であったのかは分かりませんけれども、アブラハムは自分がこの町にとどまっていてはいけないんだという思いを与えられたというのは確かなことです。で、彼は神様が自分にそう語っていらっしゃると信じたのです。信じて一歩を踏み出したんです。これは間違いのないことです。で、その時彼にどれほどの確信があったのか分かりません。75歳の老人が住み慣れた町を離れて行き先を知らない旅に出るんです。不安がないはずがない。しかしそういう不安と戦って彼は旅に出た。途中では迷うこともあったでしょうし、途方に暮れることもあった。しかし不思議なことに、その旅ごとに助けが与えられ、道を示されて最後まで旅を続けることができた。そのことを感謝しながら、それまでの自分の歩みを振り返ってみたときに、最初の一歩を踏み出した理由を彼は何と言って言い表すか。神様が私に言われたと、そういうに違いない。その時には不安があったことや迷いがあったことなど、もはや問題ではなくなっている。確信を持ってこういうことができる。神様があの時私にこう言われた。で、このことは私たちに大切なことを教えています。信仰の確かさというのは、信じて一歩を踏み出してみたものに示されるということです。それが神様の言葉であるかどうか、信じて従ってみて初めてわかるんです。逆に言いますと、信じて一歩を踏み出すことをしない者には決して神様はわかりません。それは信仰の歩みを続けているものであれば誰もが理解できることだというふうに思います。で、その時にアブラハムに一つの約束が与えられています。あなたは祝福の源となるという約束です。神様がこの世界全体を祝福してくださる、その祝福はあなたとあなたの子孫を通して与えられるという約束です。それ以外の方法で神様はこの世を祝福しようとは思われない。あなたを通して、アブラハムを通して、そしてその子孫を通して、神様はこの世を祝福される。これは神様の約束です。そしてこの約束は私たちキリスト教会に受け継がれています。先ほど佐伯健牧師が日本全体の伝道を視野に入れて、この地で開拓伝道を始められたと言いました。日本の伝道というのは日本に神様の祝福をもたらす技です。私たちの教会を通して神様がこの品川の地、あるいは東京、あるいは日本を祝福してくださる。私たちは祝福の源になるんです。これは決して身の程知らずの思い上がりではありません。むしろこのようなビジョンを失っているとしたら、それこそ問題だと思います。神様はたった一人の老人を召し出すところから、全世界を救う神様の救いの技をお始めになりました。その同じ救いの技の中に私たちも入れられている。私たちもまたその中で用いられるんです。で、その時にもう一つ心に留めておきたい言葉があります。先ほど読んでいただいた創世記の中に、 アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いたと書いてあります。家族と共に旅を続けてカナンの地方に入ります。そこで彼が最初にしたこと、それが祭壇を築くということだった。で、祭壇を築くのは礼拝をするためです。おそらくアブラハムとその家族が来るまでは誰も神様を礼拝したことがない、まあ、そういう場所であったに違いない。そこに入り込んで彼はまず祭壇を築いた。その上で捧げ物を捧げ、神様を神様として礼拝した。でその後彼はですね、行く先々で礼拝するための祭壇を築くんです。で、私たちは祭壇を築くことはありません。しかし私たちも祈ります。教会の中だけじゃありません。家庭の中でも職場の中でも祈ります。祈るっていうことはそこに祭壇を築くことだと言っていいです。アブラハムが行く先々で祭壇を築いたように、私たちも家庭の中に職場の中に祭壇を築く。そしてそこで神様の名を呼ぶ。そこから神様の祝福がこの地にもたらされる。そのようにして神様は私たちを通して働いてくださるのです。で、そのようなアブラハムの生涯を新約聖書のヘブライ人への手紙第11章が取り上げています。で、その中で繰り返し語られている言葉が信仰によってという言葉です。信仰によって、アブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。ここで聖書が語っていることはこういうことです。アブラハムに対して神様が約束をなさった。カナンの地をあなたとあなたの子孫に与えるという約束です。で、彼は旅をしてその約束の地に入りました。で、神様が約束なさったんですから、その土地は彼らのものであるはずです。でも現実にはそこにカナン人が住んでいる。自分たちはわずか数名しかいません。数から言えば圧倒的にカナン人が多い。だからアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住んだ。それは彼が信仰によって生きたからだと、そういうのです。そして事実、この手紙の言う通りです。実際にアブラハムの子孫であるイスラエルがカナンを自分たちのものにするのはこれから数百年後のことです。神様の約束が実現したのは数百年後でした。だから13節にこう言うんです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを明らかにしたのです。アブラハムは神様から約束をいただいた。あなたは祝福の源になるという約束、そしてカナンの地をあなたとあなたの子孫に与えるという約束です。彼はこの約束を信じて旅に出ました。でもアブラハムは約束の実現を見ることはなかったんです。ただ信仰を抱いて死んだのだというんです。彼は自分が祝福の源になるという事実を見ていません。カナンの地が自分とその子孫の土地になるという事実を見ていません。ただそれを信じて生きた。そして信じて死んだんです。信仰生活とはそういうものだと、この手紙を打っている。ですから私たちは、信じるということ以上の確かさというものを手にすることはありません。 信じたことが出来事になるそのことを見ることがない、少なくともこの地上を生きている間は、おそらく何十年か何百年か何千年か後の人たちがそれを見るんでしょう。私たちはただ信仰を抱いて生きる、そして信仰を抱いて死ぬのです。で、そういう人生に何の意味があるか思われるかもしれません、思われるかもしれません。でも聖書はこう答えます。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。そうやって信仰を抱いて死んだ人たち、その人たちの神と呼ばれることを神は恥となさらない、そう言うんです。喜んで、私はあの人たちの神と呼ばれようと、そうおっしゃる。信仰を抱いて死んだ人たちがみんな立派な人であったわけではありません。アブラハムも間違いを犯しました。他の人たちもそうです。しかし神様は喜んでその人たちの神と呼ばれてくださる。それが信仰を抱いて死んだ人たちに対する神様の恵みだと、そう言っているのです。私たちの教会の歴史は佐伯健という一人の牧師から始まりました。しかしながら教会の歴史というのは一人の牧師が作り上げることのできるものではありません。牧師と共に生まれたばかりの教会を支えた人たちがいます。苦労しながらこの教会を支えてきた多くの信仰者たちがいます。そういう人たちの歩みの積み重ねがこれまでの教会の歴史を作ってきました。それぞれにこの教会が、私たちの教会が祝福の源となるという約束を信じてこの地に福音を伝えてきた人たちです。約束のものを手に入れなくても信仰を持って生き、信仰を持って死んだ人たちです。そのような人たちがこの教会の歴史を作ってきました。そして私たちもまたその歴史の中に入れられています。私たちもまた祝福の源になるという約束を信じてこの地に福音を伝えていきます。約束の実現を見ることはないかもしれません。信仰を抱いたままで死ぬのかもしれません。それでも良いと思います。私たちの神様がそのような私たちの神と呼ばれることを恥となさらないと言ってくださる、そのことを喜びたいと思います。そしてこの神様ののみを喜ぶ群れとして100年200年の歴史を刻んでいく群れになりたいと願うのであります。お祈りをいたします。この地上に一人の75歳の老人をお召しになることから救いの技を始めになった天の父なる神様、あなたが始めになった壮大な救いの技の一つとして、あなたは一人の牧者をお召しになり、この地に私たちの教会を建てになりました。まことに小さな群れに過ぎませんが、しかし私たちにもあなたが祝福の源となるという約束と使命を与えてくださっていることを心から感謝いたします。困難な状況の中で生きることもありますし、自分たちの力の足りなさを嘆くこともありますが、しかしどうかあなたが私たちにいつも眼差しを注いでくださり、御心を示してくださり、そして励ましを与えてくださって、私たちがこれまでもあなたに導かれて歩んできたように、これからも歩みを続けていくことができるように導きをお与えください。あなたがお始めになった祝福の技をどうぞあなたが最後まで全うしてくださいますように、そのことを信じて歩む群れとして私たちの群れをこれからも導いてくださるように、ここに仕える牧者をはじめ 兄弟姉妹たち一人一人をあなたが豊かに祝福しお持ちくださるように心からお願いをいたします。何よりもあなたを望みとして生きる信仰をこの中に生き生きと宿らせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する 賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日は定例の役員会があります。役員の方は礼拝後カナンルームにお集まりください。そしてすでに全体メールでもお知らせし、先ほどのお祈りの中にもありました通り、先週の土曜日4月11日に敬愛する田畑浩二慶がこの地上での歩みを終えられました。お葬式は今日本日西条で行われる予定です。ご家族また西条の教会のためにお祈りください。以上報告終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。